皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は経営の何をどうすべきかです。今日はまた南信州の富山号に来ております。富山藤原眼光の、最後の今セッションをやっているところなんですが、経営の何をどうすべきなのか、本当になんか今皆さん悩んでおられるんじゃないかなと思うんですね。経済の先が見えない、で景気もですね、別にアベノミクスで良くなったなんてことありませんので、どうすれば未来が見えてくるのか、人材育成のこと、何を教えればいいのか、何をすれば成功するのか、本当に多くの方が迷ってるんじゃないかと思います。しかし企業というものはいつもその使命は決まってるんです。起業家といった場合には、企業といった場合にはその使命はいつも決まっておりまして、どんな場合にも世の中を前に進める新しい商品やサービスを出して、そして世の中に貢献し続けること、これが企業の使命であります。だから悩めば悩むほど、大変であれば大変であるほど、何か新しいことをやって今の人々の苦境を救うことを一つでも二つでも積み上げること、常にそこに目を光らして行動しているのが企業というものなんです。これは社会の中でそういう使命を持っております。例えばお医者さんは世の中が良くても悪くても病気の人を治す、人が病気にならないようにすること、これが使命ですよね。好景気不景気関係ないでしょ。それから役所の窓口で言うのはですね、天気が悪くてもやっぱ窓口開けるとね、窓口を開けて証明書の発行をするっていうのは役所のね、窓口の仕事かもしれませんね。同じように経営者というのは、特に経営者はですよ、新しい時代、すなわち今みんなが困ってるからこそ何をやれば成功するのかということを考えて、新しい商品、新しい取り組みを一つでも二つでも世の中に出すこと、これが基本であります。ですからまず自分に問わなければなりません。今年私は何件新しい仕事をしたかな、いくつ新しい商品を出したかな、いくつ新しい取り組みをしたかな、これがまず一番初めに問われなければならないことなんです。新しい商品、新しい取り組みというのは、時代が行き詰まれば行き詰まるほどいくらでも出てくるはずなんです。みんな困ってんだから、困ってるものを何とかするのが商品であって新しい取り組みなんです。ですからもし一つ目標をみんなで決めるとしたら、今年何件新商品出すかです。何件新しい取り組みをするかです。そして何件新しいお客さんとコンタクトするかです。だいたい新商品とか新しい取り組みとか新しいお客さんの開発っていうのは、やってもどんなに急いでも仕事上の形になるまでは2年ぐらいはかかりますよね。最低でも2年ぐらいはかかるもんなんです。今日やってすぐ明日からといきません。だから前広にやらなければならないんです。ネタ切れにならないように2年ぐらいかかりますから、ずっと積み重ねていくってことが大事なんです。ですからまずとにかくここで新しい商品、新しい取り組みが次々と出てこないとダメです。なんか5年前と同じ会社案内のパンフレット今でも使えるようでは、これはまず間違いであります。自分の分野そのものを広げる必要はありません。今の自分の分野でもいいと思います。それから今のお客さんを無理やり広げる必要はありません。今のお客さんでもいいと思います。でもやることはいくらでもあるはずなんです。まずそこに最初に目をつけなければなりません。じゃあその新しい商品、新しい取り組みをするときに何をすればいいか、いくつか重要なポイントがあります。まず新しい科学、新しい技術、世界の動きを必ず勉強してください。新しい科学、新しい技術が出てくると、思いもかけない新商品が世の中を変えていくことがあります。携帯電話でも何でもそうですね。だからまず自分の専門分野において、あるいはその周辺分野において、科学技術の新しい動向は、これはいつも頭に入れておいてください。すなわちその業界の人として、業界の最先端、いい悪いが、判断できないと、これはなかなか難しいんです。この勉強はですね、すごく大事です。お仕事の種がそこに入っています。 よく多くの経営者の方が言います。うちは中小零細企業だから。だから何もやらないでいいみたいな話になっちゃうんです。そんなことはないんです。大企業でも中小零細企業でもやっぱりよく勉強はしなければいけません。じゃあその余裕がないという方がいらっしゃいます。今度はそこで考えます。余裕がないということはやっぱりなんか仕事に問題があるんです。まず仕事のやり方に問題があります。もっと合理化できるものはもっと合理化しなければいけません。あるいはやめるべきものはやめなければいけません。そして余裕を持って未来を作らなきゃいけませんから、たとえ暇にはならなくても新しいことをやっていくということをやらなければいけません。だからとにかく忙しい内容が問題なんです。こういう時は日々の仕事、毎日の責任を達成することに追われて雑用に忙殺されて毎日が過ぎていくと、その会社の未来はだんだん狭くなっていきます。同じ忙しいんでも未来を模索するための新たな取り組み、新しい勉強、そういうもので忙しくなければこういう時に未来はありません。で、そうやって未来を作ってた新しい商品があるから新しい収益が得られるんです。時代を乗り越える新しい収益は過去に自分で考えて作った新商品から生まれてきます。ですから新しいものを作る取り組みをやめていると次の自分たちを支える収益がなくなってしまうんです。これが非常に怖いことですね。ですから景気が良くても悪くても、景気が良くても悪くても、いつも新しいものを新種の希少を持って取り組んでいくということ、これがまず基本姿勢として一番大事です。ですから科学技術の勉強はよくやってください。最近はナノテクノロジーだとか微生物だとか面白い分野がたくさんありまして大変応用が効きます。それからマーケットという意味でも最近大きな会社が非常にですね行き詰まっております。大体どこでも。したがって穴がたくさん開いてるんです。大企業ではできない穴がたくさん開いてるんです。よーく見てると本当に仕事のできる専門家ならできるんだけども、マニュアルしかできない人にはできない仕事がたくさんあるんです。ですからよく見てください。これ俺の技を生かせばできるよっていう仕事は結構あります。ですから今はそうやってベテラン、熟練の技と、そしてお客さんとのコンタクト、御用達の力ですね。御用達の仕事をしてお客さんの問題を自分の問題としてちゃんと解決する力があれば、実は何とでもやりようがあるんです。不況だから暇だという言葉はもう出てこなくなります。で、続いて人材開発ですね。よく言われますように、掃除を良くすること、清潔にすること、整理整頓すること、そしてできればそれをしつけにすること、 3S4S と言いますが、あれは基本中の基本なんですよね。結局やっぱどんな仕事でも片付けができるとか掃除ができるとか清潔にするとか、それはしつけになってませんと物事何にもうまくいかないんです。やりっぱなしでは一つも成果出しませんでしょ。だからまず特に若い人はもう 3S4S なんですよ。 3S4S の徹底こそ一番でございまして、型から入るんですね。型から入ると後で勉強したものが本当に形になっていくんです。型ができてないとですね、適当なことやってもね全然形にならないんですよ。やはり型はすごく重要です。ですから特に若いうちから 3S4S とかいうのは徹底してください。ものすごいパワーになってくるんですよ。だからやっぱりそうやってきちんと普段の仕事ができるっていうことをまず大事にしてください。それから英語はどうなのかなんですね。よく最近英語の大切さが言われますが、私は英語以上のものがあるといつも思うんです。論理的に話をする能力です。日本語でもいいんです。日本語でもいいですから、論理的に話ができないとダメなんです。それ楽しいねと、それムカつくねと、この二つの言葉しかないと仕事にならないって分かりいただけました？楽しいとムカつくと、この二つでしか説明ができないと仕事はできないんですよ。論理的に決められた時間の中で、決められた時数の中で相手に要件を伝えて理解してもらう能力っていうのは、これは仕事上の基本中の基本なんですね。だからやっぱりそれ英語というよりも国語の能力です。で、その国語の能力をしっかりしていれば、英語を使って論理的に人に物事を理解してもらうのは決して難しいことではありません。でも逆に日本語で国語ができない人が英語を勉強しても、まず論理的に相手に話を伝えることは難しいと思います。 英語というのは非常に論理的な言葉ですから、論理の積み重ねということはできないと、コミュニケーションに全くならないんです。ですから、英語を急ぐよりも、国語を急いだ方がいいと思います。少なくともビジネスの上では、論理的な文章の読み書き、話す聞くができる。これが基本中の基本です。それから英語やっても全然遅くないと思います。英語が下手だって、発音が下手だって、どうってことはありません。論理的な会話ができれば、文章が読み書きできれば、いくらでもそれは通用することができます。そして、そういうですね、まあ、あと仕事ですね。仕事はもうとにかくですね、長い時間をかけて仕事ができるように養成するのは基本です。昔私はまだ若かった頃、二十歳ぐらいで、23でですね、まあ23歳で職場に入る。20年ぐらい経ってやっと課長ですよね。20年ぐらい経って。だから一人前になるまで20年かかるんですよ。よろしいですか？一人で任されて収益責任まで終えるまで20年かかるんですよ。どうしてそれが2年でできると思います？そんなに進化しとらんぞ。昭和が終わって。昔20年でやったことをさ、どうして今3年でできるわけ？パソコンとかさ、iPhone があってどうしてそれができるわけ？ 2 年や3年で。みんな大きな間違いをしてるんです。日本人がダメなんじゃないんです。20年時間かけないからダメなんです、あれ。即成裁判じゃダメなんですよ。20年ぐらいかかるんですって。能力が上がるまでに。今もうね、60で引退で隠居の時代じゃないでしょ？さすがに80こそそろそろ年取ったなって言われますが、それぐらいまでは現役でしょ？ 20 年ぐらいはね、簡単なもんなんですよ。だから、ね、20代で、まあ学校出るとしますね。30までアルバイトもやっていろんなことやって、人生はいろいろね、放浪の旅かもしれません。で、30で一つこと仕事を決める。で、30から40まではもう本当にですね、職人仕事だと思ってください。現場で言われたことが確実にできるまで約10年。で、30から40までは今度プロジェクトマネージャーです。まさに課長の仕事です。専門家をいろいろ組織して動かして、みんなのチームワークで初期の目的を達成するところまで仕事を運営する。これはさらに10年。だからやっぱり20年かかるんですよ。自分で仕事ができて人にもやってもらって、成果責任出せるまで。で、それでまだ50じゃないですか。ね、30から始めて50でしょ？ 20 代は10年。ね、いろんなことやって。30代は一生懸命職人になって、40代は一生懸命他の人の話も聞いて、ね、頭を下げる訓練をして、他の専門家に、プロジェクトをまとめる努力をして、で、50でしょ？で、50になって、さらに職人でありたければ、そのまま職人でいればいいじゃないですか。でも経営やりたい人はそこから経営やればいいんですよ。50から10年が経営の時代ですよ。全部分かって経営が分かりゃね、今みたいなトンチンカンな経済にならないんですよ。現場が分かんない、リーダーシップもない人が経営やってるから今トンチンカンなんでしょ？だから30、40、50とさ、現場の実力を培った人が今度経営を勉強して、経営あれはですね、何にも難しくないって。で、60じゃないですか。60になったらまた別のことやればいいじゃないですか。全く新しいことをね、人生折り返し点でございます。120まで行ければいいわけですから。でしょ？だからね、まずね、仕事ができないっていうのは、付け焼き場だからですよ。まあ、20年かかると思ってください。20年。平均で20年だから、差があるわけよ。プラスマイナス5年ぐらいはね。20年ぐらいやんなくちゃ。だからやっぱりそれには、継続的な仕事ができる環境を作ることが経営者の重大な使命だってことを分かりいただけますね。だから経営っていうのはいつも続くように、継続して経営ができるように、いつも環境を整えるってことがものすごく大事なことなんです。そしてこの職人の修行中に必ずその人に目標を持たせることです。職人の仕事というのは目標を見失うと現状満足と居座りになってしまうという危険があります。常に高き目標を追いかけさせるということ。これすごく重要なことなんです。職人の仕事は本当にですね、怠けるということは起きやすいことなんです。ですから、常に世の中の最先端、世界の一番というのを見ながら、その距離を測って職人技を磨かなければ、いつまで経ったって本格的な成功はありえません。で、プロジェクトマネージャーになったら、これで一番必要なのが、まずリーダーシップでございます。横型リーダーシップです。威張って、上から目線で行ったって人はついてこないんです。仕事できる人は横に束ねていくんですから、横型リーダーシップが必要で、同時にマネジメントも必要です。原価管理だとか、法令のことだとか、 そういうマネージメントが課長ぐらいの立場になって、プロジェクトマネージャーになったらどうしても必要になります。で、経営ということになりますと、政治だとか人生だとか精神世界ということが目の前に必要になってくる世界です。それぐらいのスパンで教育はぜひ考えてください。ですから、それを短期間でやろうとするから全部うまくいかないんです。中途半端なんです。やっぱり時間をかけなければいけません。で、そうこうしてる間に結局若い人もどんどん年を取りますから、それはね、嫌になることもあります。大変なこともあります。やっぱりそこは精神的なサポートが必要です。先輩がサポートすることも大事かもしれません。そして逆にそういう時こそですね、哲学だとか、あるいは勉強だとか、宗教で説く、なんていうのかな、神官、神の教えというものがですね、本当に役に立つんですよ。ただなんとなくですね、教科書を読むようにね、哲学勉強したり、神様のこと勉強したりしてもですね、あ、そんなもんで終わっちゃうんですよね。本当に役に立つのは、実際に生活や仕事で苦労した時です。生活や仕事で苦労した時ほど役に立つんです。例えば勉強もですね、本田宗一郎さんっていらっしゃるでしょ。オートバイ作った本田のね。本田さんはですね、最初学校行ってないんですよ。オートバイ作り始めるんです。ところがどうもなんかですね、金属のことはよくわかんなくて、エンジンがよくできなかったらしいんだな。こりゃ金属のことを勉強しなきゃいけないっつんで、工業専門学校に途中で通うんです。いいことですね。とにかく自分でわかる範囲で仕事をやってみる。わからないところは学校で勉強に行く。ものすごく生きた勉強になるでしょ。だから技術の勉強とか技術とか、ね、教養のこととか、精神世界のこととか、とにかく迷った時にはよく勉強することです。特に若いうちはよく勉強して、少なくとも人の上に立つぐらいになりましたらですね、ある程度のことが分かってないとですね、人はついてきません。ね、プロジェクトマネージャーとして、多くの専門家を引き入れようという時になった時に人間として何かできていなければ誰がついてきますか。上から言われてね、やるならともかく人間力がなかったら人はついてこないんです。ですから私のさっき言ったもので言うと、40にはどうしても必要です。40過ぎてあの人立派な人だと言われてないとなかなか人はついてきません。立派にもいろいろ程度があるけどもさ、まあ、とにかくさ、あの人の今ついていこうと思わせるものがなかったら、どうしてプロジェクトマネージャーができますか。それが本物の力です。ですからまあ20代はね、いろいろ放浪して遊んでもいいかもしれないけど、30代はきっちり勉強して、やっぱり40になるぐらいまではですね、ある程度のとこまでは人生のことが見えていないと、それは本当に難しいんじゃないかと思うんですね。そんな風に考えていくとですね、これからのまあ民衆が作る日本、新しい文明開化の日本というのは、時間とともにものすごく成熟した世の中になると思いますよ。成熟感が高くて、ですから高品質のものが作れるんですよ。縄文のヴィーナスのような素晴らしいものが高い精神性と高い技術によって作れる、そういう世の中だろうと思うんですね。で、ですからそれに向けて例えばですね、さらにいろいろやるとすればですね、いい会社はよく勉強に行ったらいいですよね。うまくいってる会社、成功のイメージ、これはなるべく早く身につけた方がいいと思います。具体的にうまくいってるところ、うまくやってるところ、そういうところの勉強はよくやるといいと思います。そして外国もですね、皆さんやはり行けるんであれば行った方がいいと思いますよ。世の中にはなんとたくさんの価値観があることかと、こんな常識もあるのか、あんな常識もあるのかっていうことはなるべく若いうちに知った方がいいと思います。それはやっぱり人間がですね、年を取って、まあ、プロジェクトマネージとか経営をやるようになると、やっぱどうしても必要なんですよね。やっぱいろんな人と接するようになりますから、いろんな常識が分かってないとですね、なかなか難しいし、いろんな常識が分かってると、新しいチャンスもたくさんそこに生まれてくるんですね。ですからこういうふうに考えてきますとですね、基本的な勉強を積み重ねながら、そして新商品をどんどん作っていく。もうそれに尽きるんですね。そしてやはりそういうことを本格的に始めるためには、まず今の自分の業務はよく見直すべきだと思います。仕事の柱をきちんと立てること、将来の仕事の柱をどうするかよく考えておくということ、そして何らかの形でもし今手一杯の経営であるならば余裕を作ることです。今日の責任に 120% 労力費やされていては未来は作れません。やはり余裕を作ることです。余裕を作るためには切らなきゃいけないのかもしれないけども、 なんかやはり発想を切り替えて、安く大量に売ったってそれ難しいんだから、なんかやはり御用達ですよ。御用達の仕事で収益を稼ぐという大方針を持っていくことが、ここは大切なんじゃないかなと思うんですね。もう昔のように一つの知恵やアイデアだけで成功することはありません。外国行けばいいなんてもんじゃない。財政資金を待ってればいいっていうもんじゃない。とにかく総合力がないとここはうまくいかないんですね。ですから本物のですね、人たちでないとここは乗り切れないんです。本物力っていうんでしょうかね。王道っていうものがですね、淡々と歩まなければいけないんですね。王道淡々っていう言葉こそですね、これからの時代の一番経営にふさわしいことだと思います。小手先経営はいよいよ通用しないということですから、どうぞ皆さんですね、王道淡々と経営の道をですね、考えていかれてみてください。3年、5年、10年としたら必ず結果が出てるんじゃないかなと思います。もうすでにそういうことを過去20年ぐらいやってた人たちが今世の中の先端で小さいながらも上手に経営して皆さんから褒められてるんですね。もう時代は来てますので、ぜひ頑張ってください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。経営の何をどうすべきかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。